社会人になってからと、あんまりもちろん大学生からとでも構いませんけれども、自由に読書できる身分になってくると思うんですよね。その読書をするもののやっぱり内容もかなり影響はしてくるであろうとは思いますね。だから昔教養人になりたかったら1000冊本読めと言ったことあるんですけど、いかがにしてくれという人もまあいたと思うので、1000冊も読めるもんかいと、まあ、言ってたけど、私は1年で読んでるから別にそんなに難しいことと思わずに言ってたんですけど、やっぱり現実は難しいらしい。構わないんです。若いうちは基本的に勉強ってのは精読なんです。基本的には精読で、学校の教科書から参考書すべて乱読速読したって全然ものになりません。テストの点にはなりません。やはり精読なんです。細かく丁寧に読んでノートを作ったり、問題集解いたり、から、線を引いて色付けして、何度も何度もやって精読して勉強するの、これは学問の基礎です。で、その自分の職業につながるところをある程度深く掘っていけるようになってきたら、合間の時間ですね、あるいは休み時間、休日、気分転換、何でもよろしいですけども、そういう気分転換の気持ちでちょっと自分の専門とは違うようなものを少しずつ少しずつジャンルを広げていくんです。少しずつ読んでいく。それは自分の専門じゃありませんから、そこまで詳しく、丁寧に読み込む必要はありませんので、大体意味が取ればいいですね。だから必要な情報があれば必要な情報として取るということで読んでいく感じでよろしいと思うんです。そうしてうちにだんだん読書速度も上がってきますから、次第に多読もできるようになります。ただ多読だけではやっぱり本当の意味では読書人にはなれないんです。読書人になるため精読と多読と両方できなきゃいけない。これもまた相矛盾することですね。精読と多読両方するってなかなか厳しいですよ。多読だけするような人はだんだん読むものが浅くなっていますね。軽い本を読み始めます。 SF ものとか推理小説ものとか、それからもう漫画に近いレベルのものぐらいしか読めなくなってきて、あるいはハウトゥーものですね、ハウトゥーものぐらいになってくるんですけども、まあ、軽いものばっかり読むようになったらやっぱりちょっとダメですので、まあ、気をつけなきゃいけない。あともう一つですね、そういう情報を得るために、まあ、早く読むというやり方以外にですね、一通りいろんな関心のある本を読んで一回読んでおくと、繰り返し読むべき本はどれかっていうのが分かってくるので、繰り返し読むべき本を探すために多読するというやり方もあるんです。で、自分のアンテナに引っかかってきて、これはいいなと思う本があったら、それは折に触れて繰り返し、連続して読まなくていいんですけど、1年後2年後何年かかけて繰り返し繰り返し読むといいんです。すると中身が入ってきますね。5回から10回ぐらい読み込むと、大体その人の思想っていうのが自分自身のものになって染み通ってきます。そしていろんな時の物事の判断したり意見を言ったりするときに、いつの間にかですね、その深く入った思想が力になって影響してくるようになるんですね。私の本だって1回読んだぐらいではやっぱり残らないですね。やっぱり折に触れて何度か繰り返し読むと身についてきますね。深いところまで入ってきますね。その意味で、書店の社長でさえ領書として太鼓判を押して自分も読んでくれているような、まあ、本ですので、その背景にはやはり宗教家としては、まあ、まあ謙虚な言い方でないかもしれませんけれども、現代の宗教家としてはおそらく一番学問のある人間の一人だろうと思うので、まあそういう学問の裏付けを持って宗教の活動をやっているというところが、まあ、幅広い人にも影響を与えている理由であると思うんですね。